皆さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI をフル活用して家計を支え続けるヒントを毎日一つずつお届けします。ということで皆さんおはようございます。はい、ちょっと AirPods Pro で収録してみております。いつもよりね音質が異なるかもしれません。ご了承ください。ただね、多分ノイズは全然入んなくなると思う。はい、そんな感じでよろしくお願いいたします。さて本日はですね、わかりやすく伝えるってめちゃめちゃ大事という話をしたいと思います。わかりやすく、あと翻訳かなっていう意味合いとかいろいろちょっとあるんですけども、そちらについて、まあ、どんなエピソードからか、はい、お話をさせていただきます。というのは、あの AI コンテンツラボにですね、あの投稿がありましてありがとうございます。はい、ブレインを90日で作ろうってプログラムがもうちょっとセミナー自体終わってしまったんですが、アーカイブはね聞ける状態になっております。そちらを以前やってた時に、あの今日ねそれを見ながら、あのブレインの放送練ってみましたということで企画書を出してくださった方がいるんですよ。でめちゃめちゃね良かったのめちゃめちゃ内容が良かったんですよ。あ、これいいなって、いやなんならちょっと欲しいなって思って、あの私もそれを見ていてね、すっごいびっしり書いてくれて、こう3案、とりあえずこの切り口だったら3案これかなみたいな感じで書いてくださって、そこから私もちょっと拝見させていただいて、まあそんなに言うことないんだって思っていたんですけども、一つね、これは絶対直した方がいいって思うものがあったんです。私もね、実を言うと、あの、こういった相談というかね、これどうですかねって聞かれた時に、基本的には AI に一回通すんですよ。池平さんとか軍配とかに一回通すんです。で、通すときにこれどう思うって聞くというより、私はこう思うんだけど、あなたはどう思うっていう聞き方をするんですね。まあ、あの、私の感性というか疑問点が合ってるかっていう確認と、なおかつ、あれですね。そもそもこういう回答しようと思うけど、どうかなっていうところに対して、こう厳しく返してくるんですよ。あ、ちなみにそのまんまペタリって貼るとね、あの内容が全部バレてしまうので、私がこういう風に書かれてるんだけどっていうことをざっと要約した内容を伝えております。で、まあちょっと話をさて戻しておくと、結果として、今日のテーマにつながるんですが、わかりやすく伝えなきゃいけないんですよ。よくライティングとか言われてることってあるじゃないですか。で、ライティングがなんで大事なのかって、人の心を動かすからとか、うんやらかんやらいろいろ言ってますけど、これね、分かるかどうかなんですよ。もっと言うと、分かりやすくその自分が届けたい相手にちゃんと伝わってるかどうかってすっごく大事なんですね。で、まあこれは私がここまで言うってことは、コンさんそれですごく失敗してきたんだなって思っていただけると嬉しいです。はい。今もなお私はこの分野難しいなって思っています。というのは、まあ今回タイトルについてお話をしたんですけども、あの、内容はすごい具体的で明確になっているんですよ。なんかめちゃめちゃいいのに、タイトルからそれが読み取れないっていうところがもう致命的だなっていうとこを感じて、タイトルちょっと考え直した方がいいですっていうお話をさせていただきました。で、例えばね、あの、池辺さんレベルとかまでなると、名教とかさ、軍配とかってなると、まあ、そこから、名教はでも、マーケティング教材、名教って多分、パッと結びつかないと思うので、だいぶこう、名教って言い続けないと無理だったと思うんですけども、あの、蓄音とかは、私最初こんなんでいいのかなってちょっと思ってたんですけど、蓄音も、あの音声配信の教科書と言ってるけども、蓄積する、音を蓄積するってことで、自分の音声配信の内容をちゃんと学習データとして留めておいて、それを活用するんだよって、聞かれなくても活用できるんだよっていうお話にしたんですよ。だから、まあ、ある意味つながってるっちゃつながってるけども、ぱっと見わからない人は多分わかんないと思う。わかりやすさで言うとどうかなっていうところは正直ありますね。っていうように、ブレインに限らずですけども、今回ブレインの話だったんでね、教材とかもそうなんですが、この記事とか、この教材とか、この人の発信とか、何が言いたいのか、特に中身が長い文章の場合、本とかね、本のタイトルとか、何が言いたいんだろう、この人はって、これどんなことが、ここに書かれているんだろうっていうのが、一発でわからないと結局手に取ってもらえないんですね。で、一発で分からせるためには何が必要かっていうと、そこに対して、あの、相手にもよりますよ。その、子供向けだったら子供が分かる単語で言わなきゃいけない。子供向け、3歳児に向けて蓄音作りましたって言って、まあそんなニーズないと思うんですけど、 ちくわんみたいな。ちくわんって何ってなりますよね。なんかちくわんって何というより何それ美味しいものみたいな状況になるわけですよ。で、じゃあ、おじちばあちゃんにちくわんって言ったときに、多分なんか音を蓄積するのかなぐらいの想像はできても、多分音声配信っていうワードが引っかからないから、もうちょっとここを翻訳して、あなたの声が、ね、あなたはなんか誰かに何か話したいなって思った時にあなたに伝えたいことを、誰か相手が目の前にいるということを想定して、全体的にね、こう、発信してみませんかみたいな。ちょっと今、良くなかったね。言い方良くなかったな。音声配信は、ただただ、話して、それを流すだけじゃなくて、いちいちね、企画とかを別に考える必要はなくて、あなたが今まで感じたことや、考えてきたことを、まあ、声の日記のような形にして出してみませんか？で、実際に今 AI だと文字起こしをしながら、それらが本当の日記のように作れるので、データ上に残るので、実際に話をしながら自分で声の日記つけてみませんか？手記っていうのかな？手で書いてないけど。はい、手記をつけてみませんか？みたいな言い方ができるんじゃなかろうかと思われます。はい。はい。はい、とかって言っちゃった。はい。で、そのように、要はこのタイトルを見たときに、一体全体ね、これはどんな教材であって、どんなことが知れるのかっていうことが分かるかどうかってすごく大事。で、そのために、いろんな使い方がありますけど、例えば何のツールを使うのか、ということを入れる。あとは、結論。これを読んだらこれが得られますよ。か、もしくはこの悩みが解決しますよ。っていう文言をタイトルに加えるんですよ、ちゃんと。そうすると、あ、私の悩みを解決してくれるんだ、これは、と。あ、この悩み私も思っていた。こういうのが欲しかったって、キーワード検索うんぬんというより、言葉に対して、タイトルに対して反応する人が出てくるんじゃないかと思われます。で、同じ話でも、同じ内容でも、中身がね、同じだとしても、切り口一つで届ける相手って全然変わってくるんですよ。その年齢層もそうですし、知ってることの幅、知識の幅とかもそうですし、環境、背景、同じ、例えば40代女性だとしても、バリッバリの正社員で働いているキャリアウーマンの方もいれば、子育て真っ最中でめっちゃヒーヒーしている育休中の方もいれば、あとは何だろうね。40代女性。40代。ああ、もう子供がね、巣立ちをして、さあ、これから何をしようかなって、早めにね、ご結婚されてお子さんも子育てして、あ、これから何しようかなって、今ちょうどまさに第二の人生を歩もうとしてる方とか、いろんな背景があるわけじゃないですか。で、そういった背景に向けても、どこ、40代女性っていう大きな枠で捉えるのか、それとも40代女性の中でもう少し、自分の、力でね、自分の仕事、ただの会社勤めとかだけじゃなくて、自分の力で収益源をちゃんと確保できるようにしたいとか、そういうふうにこう、裏側があると非常にわかりやすいし、言葉が生まれやすいかと思います。それぞれ刺さる言葉がね、異なってくるかと思うので、というような形で、結構ちょっと例がわかりづらくて恐縮なんですけども、タイトルとか、まあ、いわゆるフックって呼ばれるところとか、最初の一言って、この人に届けられるための一番最初の大事なところなんですよ。これね、あんまり私、例え話するなってよく言われて怒られるんですけど、的確なものが一個あってですね、告白です。一世一代の告白ですよ、皆さん。したことあると信じてますよ。はい。でね、過去のね、私のちょっとお恥ずかしいエピソードをすると、って言えばよかったんですよ。好きです。付き合ってください。って。はい。それって一番分かりやすいじゃん。あなたのことが好きです。付き合ってくださいって。彼女にしてほしいです。彼氏になってくださいと。これも一番分かりやすい訴求ですよね。それ相手に対して。好意を伝えるだけじゃなく、例えば好意を伝えるだけじゃなくて、好きです。この気持ちだけ知っていただければ幸いですと。彼氏、彼女になろうとは思っていません。ありがとうございます。聞いてくれて、もう一つ。結論として分かるじゃないですか。次の行動としては、あなたは別に付き合う必要はないですよって、私の気持ちを知っていただけるだけで幸いですっていう話につながるわけなんですけど、過去のね、いつだっけ、中学生ぐらいの私かな。中学生ぐらいの私はですね、何を落ち狂ったのかね。 某少女漫画のセリフを使って告白をしたことがありまして、いや、恥ずかしいんですけど、なんて言ったかもう恥ずかしくて封印してちょっと思い出せないくらいなんですが、もう全然わかりづらい告白だった。なんかね、言う？なんだっけな。なんだったっけな。なんかね、あなたの、じゃあな、なんだ、なんかね、所有物とかがね、関係してたと思うので、でもあなたのものにしてくださいとか、そんな言い方をしてなかったと思うんだよな。なんかとりあえずすんごい回りくどい言い方をしてたんですよ、私。まあ、でも、恥ずかしいですよ。俺のものになりなぐらいの勢いの恥ずかしいことを私は言ったんですよ、おそらく。中学だと思うけど、中学か小学校かね。で、そういうことがあって、まあ別に告白はね、うまくいかなかったし、何言ってんのこいつみたいな状態で終わったと思うんですけど、そんな形でさ、まあ、告白とまでは言わないけど、教材のタイトルだって、もちろん変えられるよ。変えられるんで、一世一代の告白みたいに、チャンスは一回きりってわけではないんですけど、そこは大事ですよ。ないんですけど、わかりやすく、その相手に向かって伝えるってことがめちゃめちゃ大事。で、これ、ライティング技術とか、うんぬんの問題じゃなくて、これわかりやすいって、この今の文言、すごくわかりやすいって、ちゃんと、自分で自問自答しなきゃダメなんですよ。で、自分だけでもダメです。そう、自分だけじゃダメだから、まあ私はちょっとね、お恥ずかしながらあんまりママ友という、ね、こう、オンライン上には多分私がママ友だと一方的に思っている方々がいらっしゃるんですけども、属性としていらっしゃるんですけども、なんか、一般的にこの言葉ってどうなんだろう、この文言で分かりやすいのかなって、こう、伝えてどうって聞ける相手が、まあ、いないんですね。うちの夫ぐらいしかいないんですよ。って時に結構 AI とかに任せて、まあ、AI の中にペルソナさんがいらっしゃるので、そういった方に、これどう思う？わかる？みたいな感じで聞いたりはしています。っていうくらいに、自分と違う人の目線、他者の目線っていうのはすごく大事で、そこがね、結構ね、私はわかりやすいと思っても、これ全然わからないよって言われること、結構あるので、で、結構私、こじれてるので、漫画で育ってきた分、中二病が、遅れてやってきた40代の中二病が発病したりしてるから、そのあたりとかも含めて、自分の言葉を磨いていく。これ、本当にわかるかな？これ、パッと見たときに、そういった本があったときに、自分はこれ手に取るかなっていうのを、ちょっと考えて、いろいろね、名付けとかもそうだし、なんていうのか、表題もそうだし、記事のタイトル。私も記事のタイトルをすごい自分でひどいと思ってます。これ直さなきゃいけない。メルマガのタイトルとか。そういったことを考えていただけると嬉しいなというお話でございました。はい。そういった時にね、この時の AI 活用なんて、まあ、チャット GPT のプロンプトを使ったりね、プロジェクト機能とかを使ったら、全然、あなたは40代の主婦でとかそういうこと言って、書き、タイトルでブレインを出そうと思うんですけど、これ内容分かりやすいですか？あなただったら買うの、100% がマックス 100% で買いたいと思うとしたら、あなたの中で買いたいと思いますか？何パーセントの割合ですか？みたいな感じで聞いていくと、また分かったりすると思いますので、ぜひね、お試しいただければと思います。はい。告白はストレートに言いましょうね、皆さん。はい。月が綺麗ですね、イコール愛してるなんて通じる人、まず、日本で通じるかもしれないけど、海外行ったら通じないですからね。もう、それ、夏目漱石見てないと分かんないですからね。っていうようなところでございます。皆さんね、伝え方っていうのは、日常にも潜んでいるし、いかに相手に分かりやすくちゃんと伝えられるかっていうことが大事になってくるので、ここ、頑張ろうって。私も一緒に頑張ろうっていう、そんなお話でございました。あ、でもね、お子さんと関わってる人はね、結構この辺、あれしてますよ。だって訓練されてますよ。子供はマジで伝わらないので、ほんとストレートな物言いしないと伝わらないから、速攻、短縮して、一言で分かりやすく伝えるってことをね、皆さん、シンプルにね、言葉をそぎ落としながら、日々接しているかと思います。まあ、そういったことも含めて、日々、言葉の訓練をしていきましょう。ということで、今日もお聞きくださり、ありがとうございました。まあ、蓄音のご紹介をちょっとこっとだけすると、音声配信しようぜっていう話で、もうフォロワー数とか、とりあえず人に聞かれるってことはさておいて、それはしなくていいよと。はい。それ以上に、音声配信をしたことによって、習慣的にやることによって、音声の文字起こし。で、その文字起こしが自分の学習データになって、ノート記事とかね、X 記事とかに転用できるようになるし、 それがどんどんどんどん溜まっていくと、自分の思想とか考え方とかをちゃんと学習した AI というものができるようになってくるから、みんなそれを使っていこうねという、まあそんなお話をしております。でこの蓄音の中にも、まあ、プロンプトでもスキルのベースでも入ってるんですけども、あの音声文字起こし、文字起こしした状態のものをノートに変換するスキルとか、ノートというか記事化ですねとか、そういったものが入っておりますので、ぜひねご興味ある方、今定価980円で販売しておりますので、お試しいただけると嬉しいです。ぜひね音声配信やったよって投稿したよって方は、私にメンション飛ばしてコメントとかでね教えていただけると嬉しいです。それでは今日も一日頑張っていきましょう。またねー、バイバイ。